どうぞご着席ください。神様は私たちに何をくださるのか。私たちは神様にお願いをすることがあります。あれが欲しい、これが欲しいという祈りもあります。私たちの教会ですと新しい街道が欲しい、それが言ってみれば今の私たちのお祈りでありましょう。新しい街道のためには知恵も必要、お金も必要、私たちはそういう必要なものを願い求めます。個人においても、あるいは職場仕事場においても、家庭においても、私たちはおそらくいろいろな祈りをしているでありましょう。神様、これが必要ですと。ところが私たちはすでに体験しているように、私たちの祈りがそのまま素直に聞き届けられるということはなかなかありません。あの職が欲しかったのに、あの学校に入りたかったのに、あれが必要だったのに、そう思ってもそれをお祈りしても、私たちはそれがそのまま与えられるという経験はそう多くはありません。そこで私たちはついついつぶやきます。神様はどうして聞いてくださらないんですか。神様は一体何を私たちに与えようとしているのか、あるいはどうして与えないということを神様はするんですか。そういう、まあ、言ってみれば怒りのようなお祈りをすることもあるでありましょう。神様は一体私たちに何を与えようとしているのか、そしてもう少し考えてみるならば、私たちは一体何を求めようとしているのか、そのことを今日のこの創世記、旧約聖書の創世記からご一緒に考えてみたいと思います。アブラハム、まあ、まだこの時にはアブラムというふうに呼ばれていましたけれども、このアブラハムの物語が創世記にあります。このアブラムは今日の聖書の箇所ですと99歳になっていたとあります。アブラムが最初神様から証明を受けた時は75歳でした。ですからすでに24年経って、まだアブラムはフラフラしていると申しましょうか、その約束をちゃんと叶えられるところには来ていませんでした。ちゃんと叶えられないところに神様が契約をするよと言って現れます。あなたたちの神となるのだというふうに言います。あなたから子供が生まれる、そして、この国を全部あなたのものにするという、そういうお約束です。そしてアブラムの方には割礼を受けなさい、男の人はみんな割礼を受けなさいという、そういうお約束を神様との間でしようというふうに、まあ、神様の方から言われるわけです。今日ご一緒に読んだ箇所はこの17章の前半部分でしたけれども、この後半部分、ここも一緒に考えたいと思っております。後半、神様からアブラムが言われた時にアブラムはどのようにしてお答えしたかというところが15節以下にございます。ここをちょっとご一緒に読んでまいりましょう。22ページ続きでございます。神はアブラハムに言われた。あなたの妻サライは、名前をサライではなくサラと呼びなさい。私は彼女を祝福し、彼女によってあなたに男の子を与えよう。私は彼女を祝福し、諸国民の母とする。諸民族の王となる者たちが彼女から出る。アブラムはひれ伏した。しかし笑って密かに言った。100歳の男に子供が生まれるだろうか、90歳のサラに子供が産めるだろうか。アブラハムは神に言った。どうかイシュマエルが見舞いに生きながらえますように。 イシュマエルというのはそばめハガルに産ませたアブラハムの子供です。ですけれどもそれはサラとの子供では当然ありません。ですからそのものが跡目になるというのは神様のお約束とは違います。お約束とは違いますけれどもアブラハム、サラはいつまでたっても子供ができないというその現状に鑑みて苦肉の策としてそばめのハガルから子供を授かる与えられるというそういう手に出ます。それが生まれたのがイシュマエルでした。ところがそのイシュマエルは、言ってみれば神様の御心ではないということになっておるのでありますけれどもそのイシュマエルに、アブラハムはまだ固執をするわけです。で それもそうなのですけれどもアブラハムが神様との約束神様からの言葉を聞いたときに笑ったという記事がございます。笑った内容は信じられなかったからです。100歳の男に子供が産めるか90歳のサラに子供が産めるかそんなことはできないだろうというのがアブラムの思いでございました。それは無理でしょと言って言ってみればアブラムは笑った信じられなかったわけです。ところがですねちょっとこれを先読み進むことにいたしますけれども19節以下に神様とアブラムとの対話がございます。最初に19節ちょっと言いますけれども神は言われた。いやあなたの妻サラがあなたとの間に男の子を産むその子をイサク彼は笑うと名付けなさい。私は彼と契約を立て彼の子孫のために永遠の契約とするという言ってみれば神様の言葉が続きます。そしてイシュマエルについてもそのものもちゃんと守るよと約束をいただくわけです。そうするとですね22節に神様がアブラハムから離れるというそういう状況の描写がありますけれどもその23節のすぐ後ですけれどもアブラハムは息子のイシュマエルをはじめ家で生まれた奴隷や買い取った奴隷など自分の家にいる人々のうち男子を皆集めてすぐその日に神が命じられた通り奉仕に割礼を施したというふうに書いてございます。26節も同じようにアブラハムと息子のイシュマエルはすぐその日に割礼を受けたというふうにも書いてございます。すぐにという言葉が出てくる。すぐにですから、これはすぐになんです。そしてすぐにという言葉はですね、喜んでと申しましょうか、進んでというそういうニュアンスも当然ここにあるでありましょう。わからないのは、さっきまでアブラハムは神様の言葉が信じられませんでした。笑ったというぐらいに信じられなかった。それが神様と少しばかり言葉を交わしたそのすぐ後にはすぐに進んで言ってみれば喜んで割礼を受けるということに進んでいくわけです。一体ここの中で何がアブラハムに起こったのか何をアブラハムはここで聞き取って喜んで割礼を受けるというふうに心変わりというとちょっと言葉は大げさかもしれませんけれども心変わりというぐらいに翻ってそういう決意をしたのか、さっきまで信じられなかったものが今は信じて進んでいくということが起こっている。一体この間に何があったのか。状況としては神様の言葉は変わらずあなたたちを大きな国民にするというその言葉、それは変わらず繰り返されているだけのようにも思いますけれども、何が一体ここで起こったのか。一つ新しい情報が神様が与えられています。さっきまで信じられなかったアブラハム、さっきまで笑ってしまったアブラハムですけれども、そのアブラハムに一つ新しい情報が神様が加えられました。男の子が生まれる。その子の名前はイサクと名付けなさいというふうに言われる。イサク。これはその後、確かに生まれてイサクなんだなって私たちは思いますけれども、少しアブラハムの気持ちに立ち返ってみましょう。さっきまで信じられなかった。国が与えられる。子孫が繁栄する。これどのようにアブラハムは聞いていたのか。これ言ってみれば誰しもが喜ぶような事柄としてこういう事柄は語られているのではないか。土地取得、子孫の繁栄、 土地が与えられるよ。子供がずっと続きあなたたちは代々栄えていくよ。多分人間が誰しもが欲しているもの、誰しもが喜ぶものというのはこういうセリフなのではないかと思います。土地が与えられる、王様になれる、そしてそれは一代限りではなくてあなたの子供もあなたの孫もずっと大丈夫。これほどの大きな保証というものがあるだろうか、これほどの大きな約束というものがあるだろうか。そして大きな保証、大きな約束なんですけれども、アブラハムはこれを信じることができなかった、喜ぶことができなかった。どうしてなのか。私たちもそうなんですけれども、私たちもお願いをします。こうなったらいい、ああなったらいいというふうにお願いをします。大きなお願い、小さなお願い、たくさんのお願いをしますけれども、そういうお願いを私たちはします。でもよく考えてみてください。そのお願いというのはどういうお願いですか。おおよそみんなが欲しているもの、ある程度の地位に行ったら、ある程度の地位に行くためにはこういうものが必要と、おおよそ世界の中で約束されているもの、少し的を絞って言えば幸福になるために必要なもの、幸福になったら得られるもの、私たちはそういう幸福の周りのもの、それをお祈りする。でもその幸福の周りのものも幸福それ自体もよくよく見てみると、この世の中で一般的に言われている幸福を私たちはお願いをしているのではないでしょうか。権力、経済、名声、全部それは一般的に幸せになれるよというふうに言われているもの、その一般的なものを私たちは欲し、それを必要だと思って神様にお願いをする。アブラハムが神様から最後に言われたのは、あなたの子供の名前はイサクだというふうに言われる。イサクだ、名前というものはこれは固有名詞です。一般名詞ではありません。さっきまで聞いていたのは子供が与えられる、土地が与えられる、これは言ってみれば一般的な約束としてアブラハムは聞いていました。一般的なものはもうアブラハムは喜ぶことができない、そんなことがあるかというふうに鼻で笑う。ところがアブラハムが最後に神様から聞いた言葉は、名前はイサクなんだという固有名詞を聞いた。固有名詞を聞いた、それは言ってみれば取りも直さず固有の事柄、本当にある事柄、少し言葉を変えれば特注です。この生まれてくる子供、それに特注品として与えられるものがお名前、名前でしょう。私の名前もみんなそうです。これは特注品です。両親かどなたかは知りませんけれども、みんな特注品として私たちは何々っていう名前をいただいています。名前というものは特注品です。アブラムは特注品が備えられている。特注品というのは言うまでもなく、一般的な誰でもどこでも交換応用が効くようなものではなくて、これは私のためのものなんだっていうことがアブラムはそこではっきりと分かった。そうなってきますと、さっきまで私アブラムが聞いていた言葉も、それは一般的な言葉だと聞いていました。土地が与えられる、子孫が繁栄するよ、それはどこでも言われている言葉でしょう、でもそれは私には関係ないというふうに思われていた。ところがよく考えてみたら、アブラハムは年取っています。75歳で旅立てというふうに言われます。旅立てと言われて、言ってみれば土地がちゃんと与えられない、って言ってみれば気流の民です。放浪者です。放浪者ですから土地がない、土地がないものに土地を与えるという、土地のあるものに土地を与える、それは必要ないでしょう。でも土地がないものに土地を与える、特注品です。子供がいないものに子供を与える、特注品です。 言ってみれば神様はずっとアブラハムに普通の幸せはこうなんだよっていうことを語ってきたものではなくて、あなたに必要なものを私はちゃんと準備する、それを与えるという特注品を私たちに与えようとしているのが神様だというのをアブラハムはここで分かった。言ってみれば割礼も同じです。割礼も自分の痛みです。自分の傷です。誰か他の人と一緒になって、まあ、一緒に受けるでしょうけれども、この痛みを誰かに代わってもらって、私はこの痛みから逃れられるということはありません。この傷が誰かのところに移れば私は元気になるということはありません。ずっとその傷を背負っていく、ずっとその痛みを自分の痛みとして味わう、それが言ってみれば特注です。割礼、それから神様の約束、それは一般的な漠然としたぼやけたものではございません。そうなってまいりますと、私たちが願っている事柄というのは本来何であるのかというのを、ここでもう一回問い直してみる必要があるでしょう。私たちは漠然とみんなが幸せだというふうに思っているもの、それを持ったものは幸せになると漠然としているものをお祈りの中で、神様あれが欲しい、これが欲しいというふうにお祈りをしてはいないでしょうか。お金が欲しいんです、名誉が欲しいんです、権力が欲しいんです。神様にそれがどうしてと聞かれたら、子供の言い訳ではありませんけれども、だってみんなが持ってるからというふうなものが、多分私たちが紐解いていけばそういう答えしかできないようなものを、私たちはお祈りの中で祈りの言葉として願っているのではないでしょうか。みんなが持ってるから、幸せな人はみんなそういうものを持っているから、それを持ったらみんな幸せになってるから、一般的な幸せ私たちは求め、それを本当の幸せだというふうにどこかで思い込んでいるところはないのではない、あるのではないでしょうか。神様がアブラハムを通して、この物語を通して私たちに告げていることは、一般的な幸せを求めて一般的な幸福人になって一般的な人生を送りなさいということを、この物語は私たちに伝えているのではありません。あなただけに準備されている特注品、それをあなたは本当に気がついて願っているか。あなたがそれを願っている前から、私は神はそれをちゃんと準備している、それをあなたは本当に気がついて求めているのか。一般的な幸せなど本当はどうでもいいんです。私たちは私の幸せ、私の喜び、それを本当に突き詰めていくということが、私がこの20世紀21世紀この日本を歩んでいる、この限られた時代、限られた場所、限られた時歩んでいる、そこで本当に求めなければならないことでありましょうし、そこで本当に喜びあふれるものを神はすでに準備をしている。私たちの幸せ、私たちの願いは、私たちの祈りは、一般的な祈りをどこかで祈りだと思い、その一般的な祈りが叶えられないと、神様は一体何をしているんだと見当違いの怒りをしている、それが私たちの歩みになっていることはないでありましょうか。私たちが本当に祈らなければならないものは、私への特注品は何ですか。私が本当に心から喜びを踊る、その特注品を神様は準備してくれている。私たちがそれを本当に祈り求める、本当にそれを見出す、それこそが私たちの祈りでありましょう。一般的な幸せ、一般的なもの、それをくださいませ、願う前からそんなものは知っているというふうに神様は言います。でも願い求めようと言います。何を願い求めるのか。私だけの特注品です。私だけのために神様が準備をしてくれているもの、この教会のためだけに神様が準備してくれているもの、この日本のためだけに神様が備えているもの、この時代の世界のためだけに 神様が準備をしているもの、私たちはそれを本当に願い求めているのか。漠然としたみんなが、言ってみればそれは人が作ったです。人が作ったものを求めるのが神様へ対するお願いではないはずです。神様が作ったものを神様にお願いをする、それが私たちの祈りでありましょう。私のために準備をしてくれている。それが分かったアブラハムはすぐに割礼を受け、すぐに動き出しました。嬉しかったからでしょう。その喜びはアブラハムだけの喜びではありません。私たちにも与えられている喜びです。私だけのために神様が備えてくれている十分な恵み、それを願い求め、それを祈り求めていく。必ず与えられ、必ず喜びに満ちあふれる。創世記の物語が私たちに告げている神の契約です。お祈りいたします。聖なる父なる御神様、あなたは私たちと約束をしてくださいます。契約を結んでくださいます。私のために備えているものを確かに渡すと、あなたは私たちと約束をしてくださっています。その約束に気がつくものでありえますように。人の作ったものに惑わされ、あなたが与えようとしている本当の喜びを見失い忘れるような人生を歩むものではなく、信仰を持ってあなたの恵みを受けるものとなりえますように。私たちの心を、私たちの姿勢を、私たちの信仰をどうか整えてくださいますように。願い求めつつ、私たちの歩みが喜びに向かって進む、その一週間でありえますように。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。
賛美歌443番。